1、特集、毎日の選択が地球を変える。ぐるぐる巡る未来の経済モデルを私たちの暮らしから。サーキュラーエコノミー、循環経済って知ってる？サーキュラーは循環、エコノミーは経済。サーキュラーエコノミーとは、資源をぐるぐる回して経済を循環させる仕組みのこと。ゴミを出さないように物を設計したり、これまでゴミとして捨てていたものを再資源化して新たな製品に生まれ変わらせたりする。そうやって環境の負荷を減らしながら経済を発展させる新しい取り組みが今埼玉でも始まっています。これまではリニアエコノミー、原材料調達、製造、購入、利用、捨てる。従来の経済の仕組みはリニア、線形エコノミーと呼ばれ、たくさん作ってどんどん使って捨てたらおしまいという一方向の流れでした。これからは原材料調達、製造、購入、利用、リサイクル。問い合わせ、県資源循環推進課。電話、048-830-3107。問い合わせ、県新産業育成課。電話、048-830-3737。私たちにできること1、今日実践、暮らしの中で無理なく無駄なく資源を循環。私たち一人一人の行動が社会を循環させる力につながります。買う、普段の買い物で再生素材を使った商品を選んでみるのも身近な実践の一つ。靴や衣料品、文房具など、意外なものが再生素材でできていることもあります。分ける。きちんと分別すれば、リサイクルの専門家が素材を循環させてくれます。宮代町などのドラッグストア席では、ユニリーバジャパンカスタマーマーケティング株式会社とコラボしたリサイクル回収ボックスを設置。シャンプーの空き容器などがタオルやプランターに生まれ変わっています。売る。使わなくなったものは売ってみる。どこかに必要な人がいるかも。借りる。シェアする。数回しか使わないものはレンタル、シェアサービスを使うのもおすすめ。みんなで共有すれば資源を大切に使えます。私たちにできること2、リチウムイオン電池、ちゃんと分別して捨ててる？ゴミの分別は私たちにできる循環型社会への取り組みの第一歩。中でも注意してほしいのがリチウムイオン電池。小さくてもたくさんの電力を蓄えることができて便利な一方で、家庭ゴミとして捨てると、発火や火災の原因に。県内のゴミ処理施設などでも火災事故が発生し、長期間ゴミ処理を停止するケースも。どうやって捨てる？電池の端子が出ている場合、ビニールテープで覆って絶縁する。濡らさない。他の廃棄物と混ぜない。電池だけ取り外せない製品は無理に分解しない。どこに捨てる？ 1. ゴミ集積所での定日回収。 2. 市町村や家電量販店の回収ボックスなど。 3. 製造事業者による自主回収。 JBRC ルート。市町村により排出方法が異なります。詳細はお住まいの市町村にご確認ください。リチウムイオン電池には貴重な資源が含まれています。 適切に分別してレアメタルなどへの再資源化を進めることで、新たな製品作りにつながります。今日の安全、そして将来のために、リチウムイオン電池は正しく分別して捨てよう。知ってた？こんなところにリチウムイオン電池。モバイルバッテリー、電動アシスト自転車、電気カミソリ、ノートパソコン、ゲーム機、加熱式電子タバコ、ハンディファン、スマホ、など。コンセントにつながなくても動く充電式の製品は要注意。電池本体が見えない製品にも使われていることがあります。サーキュラーエコノミー、CE の最前線。進む、おいしいアップサイクル。環境を守るのは大切だけど、それだと経済が成り立たないのでは、と思ったことのある人も多いのでは。サーキュラーエコノミーは、経済と環境の両立を目指す考え方。資源を効率的に循環させながら、より便利なもの、おいしいもの、楽しいものを生み出す経済活動の一つが、アップサイクルです。ケース1、規格外のサツマイモを官民連携で芋蜜に進化。甘さだけではない豊富なアミノ酸を含む芋の旨味の奥深さを味わって。規格外のサツマイモ、変形、傷などと米麹が、川越芋使用、芋蜜入りの甘酒、株式会社伊勢荘。在来品種紅赤使用、川越紅赤芋蜜、川越海運動株式会社、深谷産紅はるか使用、とろーり芋蜜、有限会社持田漬物店。2、いつの日か、蜂蜜、メープルシロップに次ぐ第三の蜜になるかも。県産業技術総合センターサイテック北部研究所は、令和5年度から食の再資源化トライアル拠点として、食のサーキュラーエコノミーに取り組む企業を支援。埋もれていた地域資源をビジネスチャンスに。サイテック北部研究所、奥野真担当部長。規格外のサツマイモの有効活用を考えていたところに、株式会社伊勢荘で規格外の米麹が廃棄になっている情報を得て、両者を合わせた芋蜜をひらめきました。さらに、川越芋の生産消費地である川越市と三好町がメンバーに加わってくれたことで、生産、加工、販売とつながり、未利用の地域資源が産業として循環していく道筋ができました。現在は深谷市の企業も参入。サーキュラーエコノミー推進のために技術支援を行っています。環境とものづくりの両立から広がる未来。株式会社伊勢荘、足立徹常務取締役。芋蜜は挑戦的な取り組みでしたが、やってみたら本当に美味しいものができました。米麹には素材の持つ本来の味を壊さず、むしろ引き立ててくれる力があります。この技術で美味しくない、見た目が悪いとされて捨てられてきた食材を生まれ変わらせることで、食品ロスを減らし、エネルギーの可能性が広がると思っています。ここがサーキュラーエコノミー。廃棄されていた規格外の農産物が美味しい商品に生まれ変わる。県内ブランド農産物の地産地消につながる。川越紅赤芋蜜の米麹は規格外品も使用。ケース2、 産業廃棄物だった醤油粕から生まれる香り高い食文化。令和4年から醤油粕の燻製剤開発に取り組む。令和7年度に県サーキュラーエコノミースタートアップビジネスプランコンテストCSAP 優秀賞を受賞。スモークイフリート代表、辻健太郎さん。桜などの木材ではなく、醤油粕で燻製剤を作りました。開発のきっかけは EV、電気自動車普及です。自動車会社でエンジニアとして勤務しており、エンジン技術をどこかに生かさなければと思いました。もう一つは、病気の家族に塩分控えめの美味しい食事を作れなかったこと、悔しかった。そんな時、偶然醤油粕の大量廃棄を目の当たりにし、この素晴らしい香りを生まれ変わらせたい、そう思って醤油粕の燻製剤にたどり着きました。埼玉発、世界初の食文化を目指しています。燻製剤の製造方法などで、令和7年2月に特許取得。県内醤油メーカーの醤油粕を燻製剤に加工。その醤油粕の燻製剤で食材をいぶすと、縁日の焼きトウモロコシのような香ばしい香りの燻製に。サバの燻製、燻製イタリアン、アズーリ小江戸、提供。燻製漬物寿司。ここがサーキュラーエコノミー。多くが廃棄物になってしまう醤油粕をアップサイクル。燻製剤の主な原料である木材は価格が高騰。一方、醤油粕は低価格で安定供給しやすく経済性が高い。香りと色づきが良いため薄味でも楽しめる。塩分を控えたい人などの選択肢に。